日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。日本長寿企業、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、今回取材をさせていただくのは株式会社ワコー。銀座をはじめ全国各地に店舗を構えている高級専門店のワコ、代表取締役社長中村勝さんにお話をお伺いします。では、まずワコの創業までの経緯、歴史を教えてください。
はい、創業は1881年、ですから明治14年に服部金太郎が服部時計店を開いたことに始まります。で、当時はですね、舶来の時計を販売修理をしていた。で、時計の製造をしたいというふうに考えまして、1892年明治25年に成功社を設立して掛け時計の製造を始めています。で、和光は1947年ですから昭和22年に時計のメーカーでもあり、時計を含めた舶来品を中心とした小売店であった服部時計店の小売部門を継承して独立しました。そういう経緯でございます。
なるほど。和光として独立された時というのはどういった雰囲気だったんでしょうか。
はい、当時はですね、本館のビルはPX に接収されていまして、
はいはい、PX っていうのは
アメリカ軍の進駐軍の、販売、進駐軍の軍人さん用の販売店ですね、はい。なんで、はい、一般の人は入れないところですね。なんで、和光が営業を始めたのは現在エルメスになっているあそこに、すき家橋和光っていう木造の建物があったんですけども、はい、そこで営業を始めています。
なるほど、
はい。
で、この本館銀座4丁目に移ったというか、ここで営業スタートしたのは何年になりますか。
それは1952年ですから昭和27年に PX の接収が開放されてから、返還されてから現在の建物で営業するようになっています。
なるほど、はい。まあ、1947年といいますとまだ終戦間もない。で、その後、そうですね、まあ、この4丁目に移ってからの和光が始まった当時のこの雰囲気というんでしょうか、和光というのはどういう存在で、どういうお客様がいらしてたんでしょうか。
当時はまだ都電が通っていまして、都電の終点、ここは尾張町の交差点って言われてたところですね、はい。で、おまわりさんが交通整理で真ん中に立ってやってた。で、まだ着物の人が多かったんじゃないでしょうかね、
はい。でも和光としてこうスタートした頃っていうのは、ショーウィンドウっていうのは着物ではなく、やはり先端の洋服というのが飾られてたんですか。
もちろん銀座自身が先端の商品を扱う街ですから、一番新しい格好をした人たちが多かったと思います、はい。
へえ、はい。当時の人にとって和光というのは、じゃあいわゆる庶民にとってはすごく憧れの存在、どういう存在だったんでしょうか。
当時から、まあ、建物が象徴しているように、うん、まあ、日本の中では銀座、銀座の中で和光っていう存在は目立っていたと思います、
うん。そして先端を言っているということは、ファッション業界の中でももう中心という、
どちらかというとファッションはそれほど先端のファッションを取り入れるっていうよりも、良い商品を長く使っていただくっていうところに重点を置いたものを扱っていたと思います。
今も昔も変わらず銀座の華やかさっていうのは保たれていますが、それでも時代の移り変わりとともに銀座の街も随分移り変わってきているように感じられますが、中村社長ご自身はいかがでしょうか。
銀座の街というのは 常に入れ替わりがあって新しいものが入ってきて廃れていくものもある。だから新しいものをどんどん取り入れていくっていうのがまず銀座の街だろうというふうに思っています。ただその中で一生懸命頑張ってその銀座の街を良くしていこうという商店主が集まってできている街だというふうに思ってます。
全国各地で聞いているともしかしたら銀座にも来たことがない方もいらっしゃるかもしれませんが、社長が思う銀座という街、今新しいものがどんどん移り変わるというお話もありましたが、銀座と言いますとどういう街というふうに全国の方にもし銀座をアピールするとするならばいかがでしょうか。
安心してお買い物のできる街だろうと思います。世界中探してもこれだけ安全でお買い物ができるって街はあまりないと思います。
なるほど。そして何でも手に入る街でもありますね考えてみれば、はい、
そうですね
御社の社税または社訓というのでしょうか、そういったものっていうのはあるんでしょうか。
服部金太郎が言ってたことにですね、品質とか信用第一にという、誠実に商売人として当たり前のことっていうのは、言われてるんですけども、それ以外に、商品も店も品位がなくてはいけないということと、それから一歩先に行くという発想を持てということですね。それは何かっていうと、商人は世間の先を歩むべき、ただし一歩だけ、何歩も先を行っちゃうと世間から離れてしまうっていうふうに言ってます。
創業者のお言葉っていうのが今も言い伝えられている、
生きていると思っています。
さて和光といえば時計塔が全国的にもランドマークとして、もう銀座のランドマークとして有名ですけれども、この時計塔の歴史をぜひ教えてください。
はい。現在の時計塔は2代目にあたります。初代は1894年ですから明治27年に当時この場所にあった長屋新聞という新聞社の社屋を買い取って、それを増改築して作りました。その後建て替えの計画があったんですけども、途中で関東大震災がありまして、それ中断をしています。その後大きな地震にも耐えられるようにということで、改めて計画を練り直しまして、鉄骨コンクリート造りという新しい構造にして、現在の時計塔を作っています。それができたのが1932年、昭和7年に竣工しています。それが現在の和光の建物になっています。
まさに2代目が今年で80周年を迎えて、80年前当時その新しく生まれ変わった時計塔っていうのは皆さんの目にはどんなふうに映ったんでしょうか ねいつもこう見上げるばかりですけれども、時計塔っていうのは実際はどれぐらいの大きさなんですか。すいません、ちょっと今ふと
直径 2.4 メーターですか、が4面に時計の文字盤がついています。それがそれぞれ東西南北を向いています。
なるほど。
で、特に今はもう北側の面って見えないんですけども、
はい、
竣工当時は今の JR の有楽町のホームから見えたそうです。
そうか、今北側も見えなくなってるんですね。
高い建物がどんどんできてきてまして、見えなくなっています。
なるほど。この時計塔というのは銀座の町の方々、銀座の町にとってはどういった存在として受け入れられているんでしょうか。
ずっと変わらず銀座の街にとってはシンボルとして受け取られていると思います。これからも変わらずそうありたいと思ってますけども、一つは関東大震災が終わってこのビルができたということと、震災でも焼け残ってこのビルが復興のシンボルとしてなったということと、それから去年の東日本大震災があったわけですけども、またそれでも復興のシンボルとして3月11日に鐘を鳴らすことで皆さんここに集まって黙祷されてたっていうのもありまして、そういう復興のシンボルとして銀座にあり続けたいなというふうに思っています。
今年は3月11日東日本大震災発生の時刻と同じ時間に 鐘を鳴らしていらっしゃいましたが、その経緯について教えてください。
一つはね、政府が2時46分から黙祷しましょうっていうメッセージを出しましたよね、はいはいはいはい、でうちは何ができるのかっていうのを考えた時に、去年3月11日の後に一度ちょうどね49日の頃にウィンドウを一度空っぽにしたんです、
はい、
それでメッセージを皆さんに寄せてもらって、それを寄せ書き風に全部並べて、ウィンドウの東側のウィンドウに全部掲げたんですよね。でそれでもう一回ゼロから出発しましょうという意味で空にして、翌日からはまたウィンドウを復活したんですけどね。そういうことがあったんで、まあ、それの延長線上で今年は何をやりましょうかねって。でその時いただいたメッセージを今のウィンドウの前に貼り出して、
はい、
それを皆さん持ってってください、ポストカードにして持ってってください。
ああ、そうなんですか。
30分でなくなっちゃいました、
そうでしょうね高品質の品々を集めてらっしゃいます和光ですが、この和光で取り扱ってらっしゃる商品について、取り扱うにあたっての基準などがありましたらぜひ教えてください。
取り扱い商品っていうのはいろんな変遷があります、初期の頃には舶来の時計、貴金属類、喫煙具、かんざしとか帯留めとか、そんなものがありました。また異質かと思われると思うんですけども、食料機械とか顕微鏡とかカメラ、蓄音機、そういうものも取り扱っておりました、
はい、
まあ、取扱い商品のこだわりですけども、まあ、品質が確かなものであり、自信を持ってお客様にお勧めできるもの、いわゆるお客様目線でできるだけオリジナル商品は手作りとかぬくもりとか一手間かけたものというものを基準にしています。
ちょっと今異質かもというふうにお話がありました、趣味のもの、カメラですとか蓄音機ですとかっていうのは、はい、そういったものを取り扱うっていうのは何か理由があるんでしょうか。
その当時先端を言ってたものだと思います。ただカメラはカメラの専門店ができ、蓄音機とかレコード屋さんっていうのができてきたもんですから、それに伴ってうちは取り扱いをやめていったっていうことだと思います。
なるほど。和光といいますと支店がこう羽田空港にあったりとか、とブティックという形で、はい、全国のホテルに、お店を出してらっしゃいますけれども、それぞれそういった支店だったりブティックっていう専門店とこの本館和光はどういうふうに分けていらっしゃるんでしょうか。
本店は全ての商品が揃うと思いますけれども、それぞれ地方にあるところは地方のお客さんの買い回りのいいものを揃えております。
はい、
例えば羽田空港ですとお土産物にするとか、これ持ってくるの忘れちゃったとかっていうもので、その場ですっと買えるものを揃えていくようなイメージだと思います。
はい、もうパッケージを見るだけでやっぱり女性にとっては気持ちが華やかになるというか、そういう憧れの存在である和光ですけれども、そういったこのブランドイメージっていうのはどういうふうに維持されているんでしょうか。そしてこれからについてですが、
はい、ブランドっていうのは、まあ、お客様とお店との間で醸成されてきたイメージだというふうに考えています。したがって私たちは和光がブランドだというふうに考えています。だからお客様が和光に期待されていることに応えることでブランドが出来上がってきているんだというふうに思っています。だから一言で言うと、今まで諸先輩から受け継いできた和光の DNA を守っていくことがブランドを維持することにつながるんだと。だから一つは人任せにしない、で自社の社員で仕入れも販売も行います。でいいものを見る目っていうのはもちろんですけども、販売に関わるサービスもクオリティの一つです。だから重要なんで、商品もさることながら会社で働く全員がそういうことで成り立っているんだと思っています。だから自分が扱っているショーケースだけではなくて、本館全部で売っているものについて地域を広めていく必要があります。だからどこの売り場で何を売っているのか、どういう仕入れをしてきているのか、何にこだわって作ったものなのかっていうのを社員だから 全部を知れる、全部を知っている必要があるということだと。
このところ非常に安い商品を提供する企業っていうのが増えています。この銀座の街にもたくさんのそういったお店が進出していると思うんですけれども、そのあたりについてはどういうふうに感じていらっしゃいますか？
日本も先進国ですの一つですから、そういう意味では日本って工業化で進んできた国ですので、後進国のコストの低いことを利用してその大量生産大量消費ということを進めているのが先進国なんで、その一つの表れだというふうに思いますけども、和光ってその対極にあるというふうに思っています。だからシーズンごとに新しいものを使い捨てていくっていう考え方ではなくて、上質のいいものを長く使っていただく。で、時計で考えていただければ一番考えやすいんですけども、修理とかメンテナンスをきちっとすることで自分の代だけじゃなくて孫この代にまでちゃんと伝えていけるもの、そういうものをずっと作り続けていきたいというふうに思っています。
和光が現在直面している課題というのは何かありますでしょうか？
はい、新しいお客様をどう取り込んでいくのかということが課題ですね。それからもう一つは伝統を守る職人さんの後継者の問題っていうのがあります。手作りとかぬくもりとか一手間かけるっていう商品をどれだけ取り入れて残していけるのかっていうのが課題になってくると思います。
そういった課題については今はどういうふうに克服していこうというふうに感じていらっしゃるんですか？もし何かアイデアがあれば教えてください。
近年は働く女性が増えてきて、40代以上っていうと 80% 以上の人が働いてらっしゃるということなんで、社会進出を果たしている女性の方に向けてどういう商品がいいのかっていう商品の入れ替えも含めて考えていく必要があると思っています。そういう方たちにもふっと息を抜いてゆっくりお買い物ができるっていう空間を作り出せればいいかなと思っていますけど。
職人の後継者という面では非常に難しいですよね。
難しいです。
和光として何かできることというか、はい、なさっていることというか、そういったものはあるんですか？
そういうことに興味を持ってやってる人たちを探し出してくるっていうことをしなきゃいけないのかなと思うんですけどね。若い人たちも伝統を守っていこうという意識はあると思いますので、はい、そういうことをやってる人たちをこちらから探しに行かなきゃいけないのかなということは思っています。
なるほど。では中村社長が仕事を通してお仕事を通して大切になさっていることを教えてください。
商売の原則を外さないということの一つに定価販売っていうのがあります。季節が変わっても当社はバーゲンをいたしませんっていうことを守っています。それから和光はお客様によって育てられてきましたけども、デパートとは違って小さな売り場で、全てのシーンや奥行きには対応できません。でも人生の節目、いわゆる例えば卒業ですとか就職ですとか結婚ですとか出産ですとか、そういう時のシーン記念品として和光で買おうっていうふうに思っていただければいいのかなというふうに思っています。
では最後に今の若い方に向けてメッセージを、これは毎回お願いしているんですがぜひメッセージをお願いします。
はい、最近の若い人っていうと、自分が年寄りになったような気になるんですけども、年季のかかることとか面倒なこととか手間をかけることとかっていうのをあまりやりたくないっていう人が多いように思うんですけども、やっぱり額に汗して何年も頑張ったり忍耐力が必要なことを敬遠しないでやっていくような人を育てていきたいなというふうに思います。で、今の人たちってパソコン世代って言われてて、人と人とのコミュニケーションというよりもパソコンの中で人とのやり取りをするような傾向があると思うんですけども、小売店っていうのはお客様と直接対話することで成り立っている商売。だからこういうところから客観的に見るっていうことも必要かとは思いますけども、足を地につけて一人との対話から始めていく、そういうことに興味を持ってくれる若い人たちがたくさん増えてくれるといいなというふうに思います。
中村さんご自身が こう社長としてマコーのトップとして大切にしていることっていうのがもし何かあればお聞きしたいんですが、
一つはね、社員に対してもお客様に対してもですけども誠実に対応するっていうことと熱くなることだと思うんですけどね。
熱くなること、
うん、
はい、
いつも冷静でいるとやっぱり人間ですからね、どっかで熱くなってやるぞという気概を見せることも必要かなというふうに思ってます。そういう人たちになってくれるといいかなと思うんですけどね、
うん、社員一人一人も、
はい、
うん、
一人一人がこれをなんとかお客様に、ね、品物自身をちゃんと進めるんだとかですね、これは自分が自信持ってお勧めできるということを熱く語れるっていうような人が育ってきてくれるといいかなと思うんですけどね。
日本長寿企業、日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFN 系全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。